22播磨町昔々考古学から見た播磨町の遺跡や出土品など文化財のよもやま話をお届けします。その7、播磨の国不土器の荒ぶる神。播磨の国不土器をはじめ各地に残る不土器には地名説話という形で実に多くの神々が登場しています。この中には交通を妨害するなどさまざまな荒ぶる神もいるのです。過去の氷阿波和の里船引原の城の地名説話。この里に船引原あり、昔関崎の村に荒ぶる神ありて、常に行く人の船を半ばとどめき、ここに行き来の船ことごとに稲見の大津へ止まり、川上に登り香田の谷より引き入れて明石の氷の林の港に通し出しき、彼船引原というは、まさに関崎播磨町小宮の関作が否定地に鎮座した荒ぶる神に関係する出来事なのです。もしあなたが荒ぶる神に出会ったらどんな対応をするのでしょうか。これらを鎮めるために捧げ物をしてもてなしますか、それとも避難する方法を取りますか。本郷からはこうした不土器の中の荒ぶる神を祀る記事を見ていきましょう。さて、船引原に関連した説話が揖保の氷、枚方の里、佐日岡の城にも見られます。出雲の狼が神尾山にいまし、ここを通る出雲の国からの旅人の10人ならば半ばの5人を、5人なら3人を捕らえて殺害した。そこで出雲の国の人たちが砂皮、すきなどの鉄製品を作って神祭りを行ったが、どうしても和らがなかった。その理由は、この地に出雲の彦神が先に来て、姫神は後から追ってきたところ、男神はこの地に鎮座せず去ってしまったので、女神が恨み怒って荒ぶるようになった。その後河内の国萬田の氷、枚方の里の綾人がこの山麓に移住してきて敬い祭り、ようやく和ませることができた。砂碑を作って祀ったところを砂碑岡と名付けたということです。ここでは荒ぶる神を鎮めるための一方法に砂碑の強権が行われたということを注目してください。さらに荒ぶる神の記述が関崎の氷、播磨岡の里、幾野の城にも見られます。このように不土器に書かれた荒ぶる神のイメージはたたりとして、通行者の半数を殺害したり留め置くという特徴を持っているのです。そして最終的に神祭りを受けて和らぎ鎮まるわけです。なおたたりには疫病や災害の場合もあったようです。姫路文学館提供の天理大学所蔵三条錦家本、播磨の国不土器の過去の氷阿波和の里船引原の城複製が掲載されています。問い合わせ、播磨町郷土資料館学芸員大平茂、電話 079-435-5000